聖書をお読みします。はじめに旧約聖書イザヤ書66章の22節を読みます。旧約聖書の1171ページになります。1171ページの下の段、イザヤ書66章22節。私の作る新しい 天と新しい地が私の前に長く続くように、あなたたちの子孫とあなたたちの名も長く続くと主は言われる。もう一箇所、新約聖書のフィリピの信徒への手紙3章20節から4章の1節までを読みます。新約聖書の365ページになります。365ページの下の段の中ほどです。フィリピの信徒への手紙3章20節から4章1節。しかし私たちの本国は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待っています。キリストは万物を支配下に置くことさえできる力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさい。祈祷を捧げます。主なる御神様、今日私たちは週末前主日のこの礼拝を昇天者記念礼拝として守ります。私たちの尊敬してやまない多くの信仰の先達が私たちの前に懐かしいお顔を表してくださっています。私たちは愛するこの兄弟姉妹たちのことを思い起こし、共に忍ぶひとときを持ちたいと思っています。信仰の生涯を生きたこの兄弟姉妹に倣って、私たちもまた自らの生涯を神様に導かれ喜ばれるものとして捧げることができますように。聖書の御言葉を通して日々私たちを養ってください。私たちをあなたにつながるものとしてどうぞ生かし用いてください。私たちはこのお写真にある 兄弟姉妹方と主にあって一つにつながっています。あなたのもとに召されたこととこの地上に残されて生きていることとの違いがありますけれども、あなたは私たちを一つに結び合わせてくださっています。ですから私たちは希望を失いません。私たちの命が天に召されたものであろうと、地上に残されたものであろうと、すべて一人一人あなたに覚えられ、あなたのもとに結び合わされていることを思い出します。神様、どうぞこの昇天者記念礼拝を通して私たちに祝福を与えてください。また今日この日は私たちが属します日本キリスト教団の障害者週間のスタートの日にあたっています。あなたはこの世界にいろいろな形で私たち人間を命を与え生かしてくださっています。一つ一つの命がかけがえのないものです。私たちが今ひとたびそのことをしっかり覚えて、障害を持っておられる方々と信仰の交わりをなお一層深めることができるように、また主にあって多くの祝福を共にいただくことができるように、生きることを得させてください。私たちの願いと祈りを皆様の祈りに合わせて御前に捧げます。救い主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。本国は天にありと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。今日のテキストに出てまいります私たちの本国は天にありますという一節は、60歳を過ぎた頃から私にとって最も平安を与えられる箇所の一つになりました。どうも還暦を過ぎる頃というのは自分の人生がいわゆる黄昏時に差し掛かる時でありまして、両親とか叔父とか叔母たちも次々に亡くなっていく、そういう時期ですから、この一句は私たちの心に染みます。若い方は実感がないと思うんです。私も若い頃は自らの死について本当に真剣に考えたのかと問われれば、あまり考えていなかったと正直に答えるしかありません。若い時はなかなか実感が持てないのです。しかし誰でもやがて私と同じような気持ちになる時を必ず迎えると思います。私たちの本国というふうに訳されているわけですけれども、これはギリシャ語の訳の問題でもありますけれども、文語訳の聖書、一昔前の古い聖書では我らの国籍は天にありと訳されておりました。で、口語訳も国籍という言葉を使いました。 これ戦後私たちがずっと読んできた聖書です。口語訳聖書は私たちの国籍は天にありますと訳していました。ですから私にとっては国籍という訳の方がもう何か馴染みがありまして染みついてしまっております。浅草教会の牧師をされました永井直春先生という立派な先生が昔おられました。明治学院大学の神学部のご出身で、優れた新約聖書の個人訳を昭和の初めにもうお出しになった方です。新契約聖書とその聖書は呼ばれていますけれども、この永井先生の訳された聖書は基本的に筑語訳なんですね。ギリシャ語のこの流れに沿って日本語を当てはめようという筑語訳を試みておられます。ですからそのギリシャ語を学ぶ者にとってはとても便利な聖書でした。私は神学校時代、永井先生の新契約聖書を虎の巻のように用いさせていただきました。でその永井先生がですね、その個人訳でどのようにこの文を訳しておられるか。祖は我らの民籍は天にあり、こう訳してるんですね。民籍という言葉を使っておられます。この国籍とか本国とか民籍とか訳されている言葉には市民権、市民共同体、あるいは外国の居留民という意味も含まれています。時にはですから国家というふうにも訳されることもあります。で原文のギリシャ語を見ますとすぐ後にですね、天にという言葉が続いているんですね。で意味合いとしてはやはり国家とか人々の共同体を指しているんだろうと思います。で人間の存在する場所は当然この地上だけだと私は若い頃は考えておりました。高校生の時に初めて教会行ったんですけれども、その時は人間が存在する場所は地上だけだと自分なりに思っておりました。でも信仰が与えられてこの聖句に出会って以来、何かこの大きな安心感が自分を包んでくれていることを感じるようになりました。弱いを重ねるたびに一層その思いは強くなっています。聖書はそのことを人間に告げるために書かれたのではないかとさえ感じるほどです。新約聖書には最初に4つの福音書がありますけれども、この福音書を読んでおりますとたくさんのこの天国とか神の国と呼ばれるそういうところの例え話が出てまいります。イエス様もそのことに関する真理をそういう例え話をもって真心を込めて語られたんだと思います。でイエス様は弟子たちとこの地上で活動される中で多くの人たちに、また弟子たちにそういう例え話、天国の例え話を語られたわけですから、その例え話は単純に天の上の我々とは関係のない世界の話だというのではなくて、いわば天に国籍を持っている者たちの地上での生活、地上での在り方を語られたと思うんですね。普段は平凡に流れゆく日常生活の中では気づきにくいのですけれども、 私たちの国籍は天にありますという言葉に出会うと、私などは一瞬のうちに何かこう天国の扉を開く鍵を渡されたような気分になりまして、何とも言えない大きな安心感、喜びに満たされます。そして天国や神のこと、神の国のことをもっと深く探ってみようと、そういう気になるのです。天という言葉、この天にあるというふうに、この国籍の、国籍という言葉の後に原文訳されて続いているんですけれども、この天という言葉は、数えきれないほど聖書に出てきます。多分、何百回も出てきています。で、主の祈りというのが、皆様、先ほども、後でこの礼拝の中でご一緒に唱えるんですけれども、この主の祈りの中にもこの天に増しますと訳された天が出てくるんですね。それから御心の天になるごとくっていうのもやっぱり天が出てくるんですね。天というのはいろんなところに出てきます。で、そういう言い方からわかる通り、例えばその主の祈りの一言をとってみると、すでに御心が天になされている、それゆえ私たちが生活するこの地上でも神様の天地の支配があまねく行き届いていて、神の国は完成しているんだよ、そういうふうにイエス様はおっしゃっているのではないでしょうか。では、使徒パウロはなぜフィリピの教会の人たちに、私たちの本国は天にあります、国籍は天にありますという言い方をしたのでしょうか。このフィリピという町は、皆さんもご存知だと思いますけれども、この聖書が書かれた時代はですね、ローマ帝国の直轄植民地です。で、直轄植民地にはですね、必ずローマ帝国の、まあ、今流に言うとその公共官僚である行政官が赴任してくるんですね。それが直轄植民地です。ですから商売上でもローマから直轄植民地はかなり優遇されておりました。使徒パウロが生まれたタルソスという町などもそういう町の一つです。みんなだから、貿易が盛んで栄えた町が多いんですね。で、なんといっても直轄植民地に住む人たちにはローマの市民権が与えられたということがあります。で、ローマの市民権を与えられる、そのローマの市民権が持つ権利というのは、当時の地中海圏の世界圏ではですね、非常に有益なものでした。それを持っているか持っていないかは大きな差がありました。だからこそ使徒パウロにしても、私はローマの市民だというふうに上手にその権利を使っていったわけです。イスラエルの人たちがパウロを裁いてですね、なんとかあいつもイエスのように死刑にして葬ってしまいたいと思ってもできないのです。それはパウロには市民、ローマの市民権があったからです。市民権を持った人たちはローマに送られて、ローマで裁かなければならない、そういうことが保証されていました。ですからパウロが市民権を持っていたっていうことは、そればかりはですね、ペトロとかヨハネも真似できなかったんですね。 だからパウロが私たちの本国は天にありますと言ったとき、そこにはこのローマの市民権などは比較にもならないほど素晴らしい真理がありますよというそういう語りかけになるんですね。パウロはローマ帝国の直轄植民地の人たちにはこう言えばわかるという彼らにピンとくる表現を使ったんだと思います。パウロは私たちの本国は天にありますよと熱く呼びかけているわけです。話は全く別なことなんですけれども、以前私の前任地のティヌタ教会で我らの国籍は天にありという説教題を看板に掲げたことがありました。そうするとその看板を見た人から教会の郵便ポストに、投げ文がありました。名前も住所も書かれていなかったんですけれども、まあ一言で言うと我らの国籍が天にありなどというのはけしからんという抗議です。で、割合丁寧な文章も添えられておりまして、自己紹介が載っておりました。自分は戦前に大学を出て海軍士官として戦争に行ったけれども、戦中にこんな看板掲げたらおそらく国籍主義者が教会堂を焼き払ったろうと書かれておりました。だから単なる抗議文ではなくて教会に対する忠告の意味もあったのかもしれません。で、戦前に大学を出られている方ですからもう相当高齢な方であるだろうということはすぐ分かりました。あなたたちが自らを神の民というのは認めてもいいと、けれども我らの国籍が天にありとまで言われたらそれは放っておけないので撤回しなさいというのが本当に言いたかったことなのかもしれません。まあ、一応投げ文ですからね、教会の役員会で話し合いまして、どうしようか図りました。で、一応しばらくは注意しながら様子を見ていこうということになりまして、まあ、結果的には事なきを得たのです。でもその実験は私にかなり強い印象を残しまして、私はこのフィリピ書を読むたびにですねそのことを思い出します。その時の出来事がある部分でこの使徒パウロがフィリピの人たちに我らの国籍は天にありと語りかけたことと関係があるように感じるのです。で、国籍とか本国とかいう表現に強い何かを感じる人たちがたくさんおられます。まあ、ナショナリストと呼ばれる方々は皆そうでしょう。自分を愛国者、自分は有国の士だと認じられる方々はみんなそうだと思います。そういう人たちにとっては国とか国籍とかはとっても刺激的な言葉なんですね、おそらく。で、これは私たちが地上に生きていて何が最も大きな安定感をもたらせてくれるかということにも関わります。で、その点に関して我らの国籍は天にありという一文は投げ文を投じた方の、まあ、心の金銭に触れたのですね。 で、言うなれば、キリスト教が掲げるこの表現は、日本の国粋主義者には表現として到底受け入れられないという部分があるのかもしれません。で、表現の問題だと言ってしまえばそれまでなんですけれども、まあ、ある程度それは仕方ないことなのかもしれません。自分が日本人であることをどう意義づけるかということに関係するわけですから、その自国の民族性や国体の優秀性にこだわる人たちにとっては、勝手に我々の国籍がキリスト教が言う天にあるなどと決めるなというふうになるんだろうと思います。先頃日本の国会で蓮舫さんが民進党の党首に就任するというときに、彼女の二重国籍の問題が出てまして、で、日本の法律では重国籍者は22歳に達するまでに日本国籍を選択するか外国籍を選択するか届けなさいということなんです。で、私は多くの人たちの蓮舫さんへの攻撃を見ていて、少し彼女が気の毒になりました。で、日本の法律の条文にはですね、終わりにですね、期限までに、つまり22歳というその期限があるわけです。期限までに国籍の選択をしないときは、つまり届け出ないときはということですね。その期限が到来したときに、日本の国籍の選択を宣言したものとみなされますって書いてあるんです。で、ほとんどの人が届けてないんです。だから日本には重国籍の人はたくさんおられます。私の孫などは国籍3つ持っております。父親がフランス人でフランスの国籍をすぐもらいました。母親は私の娘で日本人で日本の国籍をもらいました。で、生まれたのはカナダですから、カナダからすぐ国籍をもらいました。で、3つ持ってるんです。外国がその人に国籍を与えるのはその国が行う行為ですから、本当は日本がそこに口を挟むことではないのですね。ある人に、ある外国がその人に国籍を与えた。で、それはその国のすることなんですよ。それを受けるなとか、なんとかは本人が判断する問題だと思います。日本の国がそこに、私は口を挟むことではないような気がします。で、これはその国民にその血統主義を取るか政治主義を取るかという、そういう問題にも関わりますね。で、先進国の多くはみんな政治主義です。その国で生まれたら、お母さんが誰であれ、お父さんが誰であれ、何人であれ、たとえ難民であっても子供にはすぐ国籍が与えられます。アメリカもカナダもみんなそうです。ですから一時期韓国や中国からですね、お腹を大きく抱えたお母さんが、やがてお母さんになろうとする人が旅行のビザでアメリカに渡って、アメリカで出産をするってことがたくさん起こりました。で、アメリカで子供を産むと自分の子供にはアメリカの国籍が与えられるからです。フランスの法律などでは国籍は3つまで持つことが保障されています。これフランスの場合ですけども、で、世界は、まあ、今グローバル化が変なふうに言ってしまったと言われていますけども、 グローバル化してしまったんですね。で、こういう時代にある人にその自国だけの国籍を強要するっていうのは、その世界のスタンダードからは外れているんじゃないかと私などは考えるんですけども、皆さんはどうでしょうか。まあ、ちょっと話が横道に行ってしまいました。で、先ほど主の祈りにちょっと触れたのですけれども、私たちキリスト者は主の祈りを捧げるときに心の中で主なる神様の御心とつながるようにと、そういうふうに念じて祈ります。で、それは言い換えれば、この私の本国が天の神様の身元にあるということを確かめることだ、そういうことでもあると思うんですね。地上の世界があまりに不確かなことで満ち溢れているので、その中で揺れ動いている自分の心と体がしっかりと主なる神様の見てとつながって、そういうふうになるように私たちは祈るのです。そうした思いで主の祈りを捧げるとき、私などは何と申しますか、天の国、神の国を楽しむというような、まあ、信仰ゆえのその楽天的なゆとりが与えられるように思います。この信仰の人生を、私たちの本国は天にありますとパウロは言い表したんです。ですから、その上でパウロは、だから私が愛し慕っている兄弟たち、私の喜びであり冠である愛する人たち、このように主によってしっかりと立ちなさいと進めているわけです。もう地上のニュースは暗いものばかりが目について困ります。でも目に見える、耳に入ってくることだけに私たちは振り回されてはいけないと思うんですね。信仰を与えられた者がいただいている恵み、それは十字架で死なれて復活して勝利されたイエス・キリストがこの地上をも治めておられるのだから、たとえ何があっても、病気になっても、負債を抱えても、老いの不自由が訪れても、本当は私たちはあまり心配しなくてもいいのです。なぜなら、私たちの本国は天にあるからです。今日会堂の前にはたくさんの皆さんの写真が並んでおります。皆さんが大好きだった人、愛していた人、信仰の先輩、後輩、自分より先に天に帰ってしまった友人、まあ、いろんな人生をこの方たちも生きたのです。でも皆さん例外なく信仰の世界に身を置いて、そこで生きて地上の生涯を全うされました。それはすべて神様の目にそれでよしとされた人生です。本日この昇天者記念礼拝において、後に残された私たちも彼らのようにそれぞれの人生を十分に生き抜きたいなと願うものです。21節に、私たちの癒しい体をご自分の栄光ある体と同じ形に変えてくださるとありました。この仲介書によりますと、 この同じ形に変えてくださる、この変わるというふうに訳されている言葉は、この昆虫がですね、幼虫から美しい蝶々に変わる際に用いられる言葉なんだそうです。へえと思いました。主イエス・キリストの勝利と栄光は今はまだ隠されていますけれども、やがて完全な形で私たちをキリストの栄光ある体と同じ形に変えてくださるのです。これは私たちキリスト者の希望です。教会の暦は間もなくアドベントに入ります。この確かな希望に包まれて、今年もクリスマスのシーズンを歩んでいきたいと思っています。お祈りをしましょう。神様、この地上を治めておられるのはあなたであることを思います。私たちは天におられる勝利のイエス・キリストを、聖天使の皆さんを忍びながら今仰いでいます。私たちは終末を思う信仰の中で、私たちの本国が天にあり、そこから主イエス・キリストが救い主として再び来られ、この世界を完成させてくださる、そういう幻を仰いでいます。どうか御心が天になるごとく地にもなさせたまえ、私たちが自分の人生の道のりを一歩一歩誠実に歩んでいくことができますようにお導きください。ここに集まりましたご遺族の皆さんの上に、あなたの導きと豊かな祝福がありますように心からお願いいたします。救い主イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の521番、捉えたまえ我らをを歌います。